高潔智英の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。
皆さんおはようございます。やってまいりました、3連休の初日、どんなワクワクした気持ちでお過ごしかと思っております。始まりました、高潔智英の Go To 電子ステーション。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地庭をスタジオに、インターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画をつけて配信していますので、ぜひご覧ください。
高潔智英の Go To
電子地ステーション。
ここからは素敵なゲストをマンスリーゲストとしてお迎えして、様々なお話をお届けしていきます。今月、お迎えしているのはノキアの、技術統括部柳橋達也さんです。先週に引き続きたくさんのお話をお聞きしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この今ノキアはですね、現在 NTT とともに 4G LTE から 5G に向けて開発を進められているとお聞きしました。実際のリスナーにとってですね、この 5G がまだピンと来てない人もいるんじゃなかろうかと思いまして、これを、ぜひ企画側、技術側からお話しいただきたいと思います。
はい、はい、そうですね、大きく2つ観点があると思ってまして、1つは皆さんが日々使っておられるようなスマートフォン、携帯電話がさらにまあ進化するという方向性が1つで、もう1つはですね、今まで携帯電話が活用できてなかったような領域、例えばまあ工場における製造ロボットへの適用のような形で、その携帯電話以外の領域にですね、その範囲が広がってくるという、大きくその2つの領域がこの 5G で期待されている、領域になってくると思います。
この新しく作られる個人とあと企業、はい、業種によってもいろいろあると思います。実際にこの 5G の開発にあたっては、ノキアはフィンランドのオール大学と、連携した開発研究をされているっていうふうにお聞きしましたし、はい、あと大学や企業にこうネットワークを開放して、もういち早く進めているんですよね。
はい、これがですね、 5G の結構特徴的な部分になっていると思ってまして、はい、5G が先ほど申し上げた特徴の一つに、大容量性っていうものと、あと低遅延性というようなものがあるんですね。
はい、
でただ実際にこういった技術が、どのような形で活用されるのか、どういう本当の意味での価値を提供するのかっていうところは、実は提供する側の携帯事業者さんとか、はい、あるいは私どものようなサプライヤーは実はあまり分かってないということがありまして、それを使う側の皆さんの声を実際にいただきながら、新しいサービスであったりとか利用シーンというのを作っていくというのが非常に大事な側面になってきます。そういった観点でこのオール市でやっている取り組みというのはですね、非常にオープンな場に、そういった企業の皆さん、団体の皆さんをお招きして、新しいイノベーションをですね、一緒に創造していくということが最も成功している事例の一つになっていると思います。
今大学企業と連携する中で、これは今来てるぞっていうようなものとか、何か具体的にお話しできる範囲であれば教えていただけますか。は
い、そうですね、いくつかもちろんあるんですけれども、一つ、分かりやすいところで言うと、例えばスタジアムとかですね、イベント会場のようなところで、
はい、
その会場に必ずしも足を運ばなくてもですね、あたかもそこの会場に行ってるかのような、
はい、
体験というか感覚を得られるっていうようなものっていうのがですね、この 5G の技術をベースに実現できるんじゃないかなというふうに考えています。具体的には高精度なカメラと、それから、バーチャルリアリティの、ゴーグルですよね、そういったものを組み合わせることで、そういった疑似体験っていうのをそのイベントの会場の外に広げていく、そういった領域にこの 5G を活用いただくっていうのが一つ、期待されている 領域になってくると思います。
それはリアルタイムで遠くにいながらも見れる、そんなイメージなんですか？
はい、まさにそんなイメージですね。はい、
それだと例えばこうチケットが高くて行けなかったっていうような人が実際にその場にいるような空間を感じることができるようになる、それが 5G の大容量の、回線によって可能になってくる、そんなイメージなんでしょうか？
はい、今若者、特にミレニアル世代と呼ばれるような人たちはですね、そういったイベントに直接足を運ぶという機会がどうも少なくなってきているというような傾向があるという統計データがございます。
はい、
そういった皆さんをもう一度その会場に戻すためにもですね、実際にそこにいることの価値を体感いただくような技術としてこの 5G をご活用いただくというのは大いに可能性としてはあるんじゃないかなと思っています。
そう考えるとこのイベントのありよう自体も変わってきそうですね。いっそこうお客さんは入れずにバーチャル空間だけで見れるライブ会場っていうものが新しく作られるとか、そういったような社会のありようも変わりそうな気がしますね。
そうですね、もちろん、そういったものをですね、新しいサービスとして提供するっていう方向性もあると思いますし、やはりそういった体験を通じて直接そのイベントに参加するっていうような形でもう一度お客様が戻ってくるっていうような二次的な効果っていうのも大いに期待できるんじゃないかなと、そういったところからですね、社会の在り方が徐々に変わってくるんじゃないかなというふうに思っています。
いや、できることがもう無限大に広がっていきそうです。実際今日本ではノキアさんは NTT と共同開発をされていると聞きましたが、具体的にどのような開発を共同でされているんでしょうか？
はい、こちらはですね、 NTT ドコモ様と共同でやらさせていただいた実証実験のことを指しておられると思うんですけれども、少し技術的な話になってしまうんですが、今私どもの皆さんが使っている携帯電話が使っているような周波数帯域というものがですね、非常に混雑しておりまして、
はい、
この 5G 向けに連続した周波数空間というものが割り当てることが難しいとされています。
はい、
でその連続した周波数空間というものがですね、割り当てられないと 5G の持っているその大容量性ということが活かせないので、そこでこのNTT ドコモ様と着目したのが 90GHz という非常に高い高周波な周波数帯を使った実証実験だったわけなんですね。なので今まで使ったことのないような周波数帯だったものですから、実際の実用性ですとか課題っていうものをですね、そこの中で浮き彫りにするっていうことが大きな目的でございました。
なるほど、これも帯域っていうのは世界によってきっと違うんですかね。それによって日本では 90GHz、
はい、その 90GHz を使ったというのはあくまで実証実験のためでございまして、その可能性を評価いただいたというような形になっていると思います。
なるほど、実際の、様子はいかがでしたか？
はい、私どもが想像していたよりもですね、非常に実用性が高いということがこの実証実験をもって、確認することができましたし、合わせて課題もたくさんあるんですけども、そういった課題自体をですね、そこで洗い出されることによって、それを最終的な開発の方にまたフィードバックをして製品化につなげるというような営みにつなげることができたのかなと、非常に有効なトライアルだったと思っています。
この 5G は、まだですね、こうイメージが先ほど一個こうミュージアムというような例がありましたけれども、個人の価値とあとはその企業向けにもこう今後広がっていくというような話がありましたが、例えば業種としてどういったところがどういうことができそうだというようなものをいくつか教えていただけますか？
はい、そうですね、代表的な業種という意味ですと、一つは自動車業界というのが考えられると思います。はい、で今の自動車業界が向かっている方向性の一つに、自動運転というものがあると思うんですけれども、基本的には車自体がすごく頭が良くなって、自動運転化するという方向性だと思うんですが、そこにこの 5G の技術を 5G の技術を組み合わせることによってですね、より安心で安全で、快適な、 自動運転が実現できるんではないかなというふうにノキアとしては考えております。
いや、この東海地域について言いましたら、やはり自動車産業というのは大きいものがありますので、この話ぜひ次週もですね、詳しくどういった未来が作られるのか、今どういったような研究がされてきたのかというような部分をいろいろとお話しいただきたいと思っております。また、今月いっぱいですね、ノキア、柳橋さんからいろいろなお話を聞いていきたいと思います。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そろそろお別れの時間になってきました。柳橋さん、今日はいかがでしたでしょうか。
はい、普段ですね、人前でお話しする機会っていうのが結構ある方なんですけれども、はい、このラジオの出演っていうのは初めてだったのでとても緊張しました。ただその緊張自体もですね、楽しむことができたんじゃないかなというふうに思っています。
確かにこの、目で見えるところにこう聴衆されている方がいる環境ではなくて、今我々ブースでお話をしていますので、そのどういうふうな気持ちになっているんだろうというところがわからないという、なんか私もラジオの怖さというのを感じているところです。実際ラジオとして出るのはノキアさん初めてだというふうに聞いたんですが、
はい、日本法人としてはですね、こういった取材自体を受けさせていただくのが初めてになります。
いや、もう貴重な機会を今回いただいておりますので、私高潔智秀も多くの話を、質の密度の高いお話をお聞きできるように頑張ってまいります。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柳橋さんにはマンスリーゲストとして来週もノキアがもたらす三重県への価値についてお聞きしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新です。伝えるに漢数字の7で電子地、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてくださいね。電子地からお知らせがございます。電子地ステーションのホームページをぜひご覧ください。その中にニュースというところがあるんですが、ここに様々なイベント情報があるんです。また三重テレビ高潔智秀の三重県応援団のアーカイブ映像などご覧いただくことができます。ぜひサイトをチェックしてくださいね。今お送りしている曲は三重県四日市市の与合郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で。本日はこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
柳橋達也でした。
それでは素敵な一日を。
逆上がりできた時のように誰かに